お帰りなさいませ、ご主人様。どうぞこちらへ。よいしょっと、失礼します。さて、今日は何になさいますか？あ、ディスターファーですか。かしこまりました。肩慣らしにはちょうどいいかと。では。
覚悟はよろしいですか？ホラボド！
始まりました、ホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
かおりです。
きょぼみです。
イエーイ、イエーイ、怖い。どうしたの？
え、
あ、久しぶりか。ふり
あれ、久しぶりだよ。
あら、1ヶ月半ぶりじゃないですか。
そうですよ。
というわけで、かおりさんが久しぶりに復活しての、はい、第224夜でございますが。
224夜。
はい、じゃあ早速、最近どうですかのコーナー。はい、じゃあ最近あった出来事を教えてくださいね。かおりさんどうぞ。
はい、最近はですね、私個人のことはないんですけれども、うん、まあ、ちょっと会社でマジでいろいろありまして、うん、え、まあ、ざっくりといえば、うんうん、売却されました。
売却された。
やったや
った
え、会社売却
されました。あんなに切磋琢磨してた、う
ん、あの、まあ、
昭和の。
あんまり言えないですけどね。株価とか動いちゃう。
鈴木建設ですよね。
違いますよ。
あ、違います、ね。
早い。
ハマちゃんが言ってるところに。あ、違うの？
違います
よ。
清水建設。清水建設の話題で違います。言えない、絶対言えない。
神さんは、会社合併されてる系女子。
すごい。
しかも合併じゃないです。呼び込まれてます。
買収。
買収ですから。
買収されてる系女子。
あ、すごいじゃない。
結構なことでした。
波。
波も波。
でも、カオリンさんのその、人事的にはどうなんですか？
あ、もう、あの人事はまだこれからの話ですね。
おや、じゃあ、クビ？
いや、ないとは言えないですよ。
そうですよね。大幅カットですよね。
ありますよ。もう本当、正直言えばもう相手はもうとても口には出せませんが、
うん、
まあ大きな企業さんなので。
どこだろう。
とても言えませんけれども。
カルチャーブレーンじゃないですか。
カルチャーブレーン、どこ？
知らない。
コメントしにくいじゃないですか。
本当に。じゃあどこ？
いろんな意味でコメントしにくい。
はっきり言えないよ。
ジャレコですか、じゃあ。
ジャレコ。違いますよ。
あら、
まあ、正直、うん、あの、そういうことってやっぱすごくこう、はい、内密にされていくんですよ。
確かにね。
話が実際にあったとしても、
うん、
本当に限られた人だけにしか知らされない、はい、まあ、
そうでしょうね、
要はね、幹部のみっていうような形で、
う
ん、
そりゃそうですよ。
それ知らされたのが本当には、最近は最近なんですけれども、
はい、
まあそれでも、まあそっか、自分、他の社員の人たちよりはもっと早く知らされたんですけれども、うん、まあそこからがデスマですよね。
デスマーチ。
みたいな。ピリピリ、会社ピリピリみたいな、残業していけっていう。
なんで、もう潰れるんだったらもういらんでしょ、別に。
でもやることが、要は、売られてしまうということは、要は、
まあ、残務はめっちゃあるでしょ
うけど。そうそう、残務があるわけですよね。
うんうん、
要はシステム、なんで会社に入ってるシステムも変わるし、
うんうん、
もう何もかも変えられる可能性
が。いや、でも多くのスタッフがやっぱ辞めてくでしょ。
そこを困るじゃないですか、うん、そうなったら。
うん、
だらそうなるの困るから、吸い止めるために仕事をするんですよ。
相変わらずブラックやな。
いやでもね、これ多分あんまりないと思いますけど、
うん、
多分買収っていう話がある会社はみんなそういうこと多分すると思います。
うん、
あの、大変なことなので、
うん、
なかなか大きい会社ってやっぱりデータだけじゃダメで、ちゃんとこうやっぱ監査対象に入るんで、ちゃんと書面として残していくので、うん、うちの場合やっぱそのデータになってたりなってなかったり、いやどこの会社もあると思うんですよ。でここデータになってるけどここデータになってないみたいな。
う
ん、でそれを整合性を合わせなきゃいけないんですよね。
うん、
これからそれをやれっていう辛かった、今もやってるけど。
うん、
辛い本当に辛い。
わからないものとかもいっぱい出てくるやろ。
出てくるんですよ。
私もちょっとあの昔のデータを、ちょっとしたもんですよ、カオリさん比べたら。でもちょっとしたもんですけど、あの昔作られたデータとかを、
うん、
今こうちょっと使いやすいようにしてるんですよ。
なるほどね。
でもその作った人がもうめちゃくちゃやりよって、
そう
なるほど、
大道芸を、大道芸をやってるから、もうなんか殺したいって思う、うん、
あの思いますよね。あの本当マジで、
電波で殺したいとか言うな
よ。殺意。
殺意。そう、殺意。なんでこんなのにしたみたいな、殺意ですよね。
私は今心を殺されてるんで。
それ二人の時に喋って。
いやでもリスナーの方でもいると思いますよ。このデータ作ったの誰だよみたいな。
いやだからボードゲーム関係ねえよ。
そうだ、ボードゲームの。
ボードゲームの話させてくれ。
すいません、ちょっと
お宅の勤務先がボードゲームショップだったら、別だけど。
そういう、あまりにもね、
ちょ
っ
と、ゲ
ームがたまっちゃって。
びっくり。
びっくり
ですね。まあでもその分ね、暇になれば一緒に遊べるようになりますから。
そうですよ、そうそう、それは。でもね、暇にいけない、止まらないですから
ね。なればね。暇になればね。
ところで、
はい。
はい、まあそんな話は置いといてですね、私はお盆休みだったわけですよ。
はい。
まあこの連続3回番外編をお送りしたこのホラボド、久々の通常回なんですけど、
はい、
まあ、その間、まあ、お盆休みだったじゃないですか。
はい、そうですね。
で私も、まあ、実家の方に3年ぶりに帰りまして、
は
い、やっぱ徳島へ戻れば、まあ、同級生と会うわけですよ。
はいはいはいはい。
で女子の同級生とかも友達でいますけど、はい、もうみんな遊んでくれない
遊んでくれない
子供がとか、
あ、まあね、
まあね、
旦那の許可がとか、
まあね、
だからもう仕方なく男友達と悪友とね、
はい
はい、まあ4人遊んだわけですけど、はい、まあ飲みに行くじゃないですか、はい、男ですから、はいはいはいはい、でまたその時がね阿波踊りのお祭りのちょうどタイミングだって、
はいはいはいはい、
もうスーパーもう街は人だらけなんですよ、80万人来ますから街の中に、はい、徳島市の中に80万人増えるわけですから、
でも徳島の人口って80万人、
あ、そうです、倍になるんで、
え
すごいですね
すごいですから、でその中でね飲み屋に行って、はい、で飲んで、でまあこの3年間ホラボドも結構ねいろいろとやらせてもらってるじゃないですか、はい、イベントだったり、はい、ゲームも出したりとか、はい、っていう近況報告とかするし、やっぱ本職の話とかもしようとするじゃないですか、
はいはい、
もう全然聞かへんそんなことよりおっぱいの大きい姉ちゃんのお店行こうみたいな、もうそういうもうなんかもう30中盤声出すと人のなんか自慢話みたいなもう聞きたくないんでしょうね。
あー、なるほどね。
そう、
うーん、まあそうなのかもしれないですね。
なんで最近買った最新のテンガの話を1時間も聞かなか
ったおもろいじゃないですか。
おもろないわ。
しかもそれも自慢話じゃないですか。
いや別に自慢じゃねえよ、それ日常だ、そんな人
最新のテンガってなんか違うんですかね。
いや、いいんだよその話、
ね、
まあそれはそれとしてもね、
でも4人集まってくれたわけですから。
そうですよ、
まあまあ、じゃあそれは嬉しかったです、はい、でさらに嬉しいことがあったのが、まあまりにももう人の話聞いてくれんから喋ることなくなるじゃないですか、
うん、
で結果ちょっとボードゲームを取り出したわけですよ私は、
はい、
わざわざ持って帰った、
はい、
インサイダーゲーム、オインクゲームズのインサイダーゲームを、
はい、
でみたいな、いやめんどくさそうとか言って、
はい、
いやもうでも1時間後にはもうねえ面白い、もう一回超盛り上がりました、
ね、やっちゃいましたね、すごい、
やっちゃいましたね、ぶっ込みましたね、
ねえ、もみの持って帰ってくるゲームはおもろいな言うて、
おお、さっきまで人の話を聞い
た、そう、その話聞かなかったの
に、
男性たちが
言わせしめましたよ、
素晴らしいですね、
やりましたね、ねえ、
そんな意気揚々と、はい、まあ、4人で、まあ、楽しんだ後、私一人徳島駅で解放されまして、
はい、
まだ飲み足りないから一緒に行こうって言ったら、うん、いや家族がおるから帰るわ言って、
はい、
で私一人徳島駅歩いてね、
はい、
ボードゲームが置いてあるバーに行ったんですよ、
うん、
まあ、ちょっとだけ置いてあるバーがあるんですけど、うん、そちらにお邪魔して、でもしボードゲームをやってる人が中にいれば、
うん、
それ混ざろうかなと思って行ったら、まあほとんどの人は、まあ、別のことをしてたんですね、まあ、ワイワイ楽しんでて、
まあ、
んで奥の方に、ボードゲームを楽しんでいる男女4人の大学生がいたんですよ、
はい、
あ、これはいいぞ、あ、しかもワンナイト人狼やってると、
お
これは混ざれるなと思ったけど、
はい、
いや待ってとね、はい、私ももう30半ばですよ、
はい、
それがいきなり夜中ね、
はい、
バーとはいえど、なんや君ら何やってるんや、ワイも混ぜてくれよと言ったらめっちゃビビるじゃないですか。
からおっさんからできたんで。
めちゃくちゃ怖いでしょ。
そうなっちゃいますね。
そうならないように私はね、一人カウンターでずっと画策してたんですよ。うん、どうしようと。
策を練ってたわけですね。
そうですね。
はい。
そしたら、そこに一人で飲んでる女性がいたんですね。
お
別で。
うん。
あ、 あの人を混ぜようと思ったんですよ、うん、要はその人に話しかけて、でボードゲーム一緒にしませんかと、でも二人だと厳しいからあの人たちと一緒にやりましょうっていう風に、もう一年卓上モード、
いや、うん、いやちょっとどうだろう、
要は行こうと
行こうと思ってね、
要は大学生が警戒しないように女性も一緒に入れば、じゃあまだ入話にね仲深まるじゃないですか、うん、おっさん一人で行くより、
おっさん一人よりはね、
そうです
ね、
なのでその女性のがお手洗いに行って戻ってくるタイミングで、はい、あ、もしよかったらボードゲーム一緒にしませんって聞いたんですよ、
はい、
そしたら私の直後ろの方で、はい、なんじゃって聞こえたんですね、えって思ってパッて後ろ振り返ったら、さっきまで座ってたんで分からなかったですけど、すごい屈強なムッキムキのガイが、
ガイが
正規マスみたいな
抜くってたって、なんじゃどうしたんじゃあって
明らかに、
ああ、
これは
彼女さんだ。
だってもうなんか
危ないよ。
ワインの女に変な認知が、
まあそういうことですよ、ね、
はい、
まあ一人飲んでたわけじゃなかったですよ単純に、
はいはい、
男二人女一人で来たんですよ、三、はい、人でその人たちは、
はいはい、
で男二人で盛り上がってるから女一人外れて、まあタバコ吸うなり飲んでたりしただけだったんですよ、はいはい、私はそれを知らずに、はい、まあ声かけてしまって、はい、そしたらね、はい、何くどいとんじゃワインの女をと、
はい、
っていうノリ、まあそこまで言ってないですけど、でまあ来るわけ
じゃないですか、そんなニュアンスですよね、
はい、でももう私はもうそこで、あ、いやすいませんって言ったら、それ本当にナンパしてるって感じになっちゃうから、
まあまあそうですね、
そうならないように、
いや、
いや何言ってるんですか、ボードゲームですよって
すごいな、切り返し、
一緒にしましょうよみんなでって ね、
ね、
もうボードゲームのポテンシャルに全てをかけたわけですよ
私しがみついた、
ちょっと若干の修羅場的なこの場面を、うん、
ここで引いてはならない、この戦ってなったわけですよ、はい、海水の陣で、
薄いカードになんかちょっとしがみついた感じになってますけど、
私の中ではもう超どでかいボードゲームをカバンの中にね、はい、そりゃ携えてやってきてるわけですよ、
はい、ああ、それは
そりゃきび団子ですよ、
はい、
ほんで、ああ、わからんけーのーみたいな、
はい、
広島弁ですわ、ああ怖い、
ああ怖い、
お祭りのために広島から来てる、
ああ怖い、そういうことか、
でさらにね、また別の男性が、はいはい、どうしてだよな、ボードゲームだな、すごい甲高い感じで、でもやら頭悪いけどな、分からへんわ言うて、いや大丈夫大丈夫です大丈夫です大丈夫です、全然余裕で簡単なやつ持っていたんでやりましょうって、はい、本当は心の中で断ってくれ断ってくれよって思いながら、じゃあ仕方ないやったるわ言うて、
はい、
で私と男二人とその女の人で一緒に遊んだわけですよ、
はい、何遊んだんですか、
インサイダーゲームとベストアクト、
おー、遊べたんですね、
遊んだと、
そしたらもうね、やっぱ酔っ払ってもいるから、はい、もう途中とかルール聞いてくれないし、
は
い、ゲームしててもなんか勝手にタイルめくったりとかするわけですよ、
はいはいはいはい、
もうそれでも私はめげずに、
はい、
もうそこでたじろいだら負けですよ、
はい、
だから何やってんだよってもうボディタッチして、はい、でお互いにこう同じノリに波長合わせることで難をしのいだ結果、
はい、
結果私はなんとその人たちにベストアクトをポチらせましたからね、すごいでしょ、
すごい
すごい、
なんじゃこれ面白いけ買ったるわ言って
買うんだ、
すごい、
うん、よかったな、あ、これで帰って遊べるわ、
買えたかい、買ったかい、ほら
すごい
夏の思い出ですね、
一方その頃大学生たちは途中の隙間でね大学生たち話しかけたんですよ、
はい、
あ、もう今終わったんだったら一緒に遊びましょうよって言ったら、はい、もうこちらをチラッと一別して、はい、屈強な男たちを見て、あ、いや大丈夫です、すいませんって
そして世界は分か
ったりディッディディッディ
ーボ
バ
ー、仕方ない
仕方ない
これが世の断りね、
まあなんとかしのいだっていう私のエピソードです、
いやよかった、バッドエンドにならなくて、
ね、
よかったですね、
いやどつかれんでほんまよかったですよ、
そしたらあの先がちょっとドキドキしましたもん、そしたらあの先にボコボコにされて帰ってくるみたいな、
いやちょっと夏場の怖い話と思ったでしょ、
思いましたよ、
実際めっちゃ怖かったですよ
怖いですよ、
いや
すごい頑張りましたね、
頑張りました、いや結果まあね貢献しましたんで、
はい、
ボードゲーム業界に
素晴らしい
きっと彼らはねいいボードゲーマーになってくれる
ちょっと命かけましたしね、
危なかった
危なかった、
まあ、そんなこんなの
すごい話ですよ、
お帰りなさい、
お帰りなさい、
お盆休みでございました、
はい、
うん、まあ、そんな報告はね、まあ、それはそれとして、
う
ん、もう結構ね話しちゃいましたから、はい、もうすでにチュパミさんの顔が真っ青になってますけど、
いけませんね、
いけませんよ、
頑張りましょう
残り5ぐらいです、
いくというわけで この番組の本題はですね、ボードゲームと映画を紹介する番組ですから、
はい、はい、
ここからメインのボードゲーム紹介コーナーと移らせていただきます。今回ご紹介するボードゲームはこちら、サンタマリア。
サンタマリア、
サンタマリア、
サンタマリアです。
サンタマリア、
やめましょう。いろんなところに怒られます。やめましょう。お二人はもうこのゲーム遊びました？
私は遊べてないです。
私は大阪でちょっと、
あら、あ、
そうなんですよ。チュパミさん一緒にね、遊びまして、イカさんとリニョリさんとね。
あら、はい、しかも大阪の地で。
うん。
は
い。いや、楽しかった。いや、もうほんとサンタマリアやばいですよ。うん、めちゃくちゃ面白いです。
面白いですね。
あ、チュパミさんも太鼓判の、このサンタマリア、はい。こちらはですね、ゲームジャンルとしては、タイル配置&パターンビルディング型のダイスゲームです。
パティーン。
パティーン。で、ゲームデザイナーは、あの、スボンソン&オストビー。
オストビー。
オストビー。
誰？
この二人といえばですね、カオリンさんが大好きな、
おや？
おや？
あ
ー！オートマニアとか、チュパミさんが大好きなキャピタルラックスとか、私が大好きなマングロービア。他にもですね、ドゥードルシティとかエスケープなど、数多くの著名作に携わってきたスーパーゲームデザイナーコンビです。
わ
ね、こんなん聞いたらもうカオリンさん、めちゃくちゃ期待するでしょ。
それは期待しますね。
そしてさらに言えばですね、
はい、
我らがテンデイズゲームズ店長の田中間さんが、今年のドイツ年間エキスパート大賞作品予想において、クワックサルバーの次にプッシュしてたのが、何を隠そう、このサンタマリアなんですね。ほーら、もう限界までハードルを上げ切りました。う
ん、上げてますね。
では、そのハードルを超えてきますよね。
そうですよね。では、いつものチュパミさん、お願いします。
はい、いきまーす。サンタマリアは、プレイ人数が1から4人、対象年齢が12歳以上、プレイ時間が45分から90分となっております。
はい、ありがとうございます。
はい。
はい、じゃあ簡単にルール説明をさせていただきますとね、はい、カオリンさんがまだ遊んでないので、カオリンさんがわかるように説明するとですね、はい、まずこのゲームの目的として、16世紀は大航海時代を舞台に、プレイヤーは権力者となって、自身の植民地っていうのを発展させて、移民の幸福度を高めることを目指します。そう、サンタマリアというタイトルは、さっきあったように、サンタマリアという聖母マリアのことではなくて、コロンブスが乗っていた船の名前なんですね。ちなみにコロンブスもサンタマリアも一切出てこないです、このゲーム。まあ、ボードゲームあるあるですよね。
はい、
タイトルにあるけど全然関係ねえみたいな。
アートにもめっちゃコロンブス的な人が。
いや、これコロンブスじゃないでしょ、どう見ても。
誰？
誰じゃねえ
よ。どう見ても違います
よ。自分で言ったやんけ。何が誰やん。
じゃあ誰？
ただのおじいちゃん、おじいちゃん。うん、で、プレイヤーは手番、時計回りでやってきて、やれることは4つ。はい、カルカソンヌ的な土地タイル。を市場から購入して、マイボードに描かれた荒れ地の上に置き植民地を発展させる。もしくは、マイボード上の効果のついた建物マスの上に持ち金を置いて、その効果を単独で発動させる。
うん、
もしくは、ダイスを使って、その出目に応じた列、もしくは段でスライドさせて、一気に建物の効果を発動させていく。もしくは、ハードパスでラウンドから降りるか。の4つです。で、徐々に増えていく様々なアクションを駆使して、3ラウンド終わって最も幸福点、つまりは勝利点が高かったプレイヤーの勝ちとなります。
うん、
まあ、簡単に説明すればそんな感じですね。
はい、
では、なぜ面白いのか、
はい、
っていうところに入っていくんですけれども、まず、ダイスによるスライドアクションシステムですよね、チュパミさんね。
スライドアクションシステム？
うん。
SAS。
マイボードには 6×6 のマスがあって、うん、そこにすでにいくつかのアクション効果っていうのが描かれています。で、持ち金を使えば、手っ取り早くそのアクション効果を使用できるんですが、
はい、
このゲームではダイスを使うと、それらアクションを一直線で発動させることができるんですね。
なるほど。
そうですね。そのアクションが複数あれば、それがすべて。
そうなんですよ。例えば、各プレイヤーが一つずつ持っている青いダイスであれば、横向きに一直線。共有の場にある白いダイスを早い者勝ちで取っていって、縦向きに一直線ってな具合です。で、テトリス状の土地タイル。っていうのをさっき言ったこの タイルですね、はい、これを購入してマイボードに置いていくことによって、はい、そのアクションがさらにいっぺんにたくさんできるように強化されていくんですね、
はい、
このパターンビルディングしていく様がワクワクしますし、うん、ダイスで一気に発動した時の快感、これたまらないですよね、ところがこのゲーム結構辛いというか、そうやすやすと強化発動できなくなってて、
うん、
土地タイルを購入するのにかかるコストを集めるのがそもそもダイスアクションで手に入れないといけないし、お金で発動したりダイスを使うたびにですね、うん、それらがこうマスの上に残っていくんですね。でそこはそのラウンド中はもう
向かってでも横でも
そう使えなくなっちゃうんで、結局どういった順番でそのアクションを行っていくか、
そうなんですよね。だからずーっと待ち時間もボードの上を眺めながらニヤニヤしてるんですよ。
ニヤニヤしてるの？
ニヤニヤしてるんです
か？あれしてこれしようみたいな、
次はこうしてこうすればいいのかな
って。わかる。しかもね、うかうかしてると他のプレイヤーに欲しい白ダイスやら土地タイルやら取られちゃったりしちゃうじゃないですか。
しちゃいますね、
うん、じゃあ次のラウンドで一気にやったるぞって思って一生懸命そのラウンド中は準備するんですけど、うん、これがこのゲーム3ラウンドしかないんですよ。
え、3ラウンドですか？
そうなんですよ。プレイ時間が45分から90分なのに3ラウンドしかない。
3ラウンド？
そう。なので安直な考えではうまく構築できないまま終わっちゃうわけです。あっちを狙えばこっちが立たず、こっちを狙えばあっちが立たず、
はい、
この常に自利品な状況を脱すべく思考を凝らしていき、徐々にやれることが増えていくのが楽しい、
うん、
なのでやれることが少ない我慢の1ラウンド目は15分くらいで終わるんですけど、3ラウンド目はそれが解放されて手数も増えるんでだいたい40分くらいかかります。
はい。
うーん。
でもその間ずっと気持ちいいです。
いやこれ気持ちいいですよね。
快感なわけですね。
そうですね。今まで頑張った自分の努力が報われる、それが、
まあ、カタルシスですね。
カタルシス。
うん。
カタルシスですね。
そして、まあ、チュパピさんが言うポイントもそうなんですけど、私がこのゲームでもっととも好きなポイント、
はい、
それはですね、味わい深さあふるる武骨なゲームデザインです。まあ、思い返してみればオートマニアも、うん、マングロービアもキャピタルラックスもそうだったんですけど、ゲームデザインが少し乱雑なんですよ。
おう、え、どういったところからそんな、
みんなゲームバランスがいまいち整ってないんですよ。
なんかちょっと言わ
ない確かに突出してるところとかもありますもんね。なんか
例えば得点源が多くて、
はいはい、
今どこ狙えば一番いいのかっていうのが最適解が終始分かりづらいし、一旦しゃがんじゃうとそのまま復帰できないままゲーム終わっちゃったりするし、
溺れる、うん、
そもそも誰が今どれくらい勝ってるかわからないっていう、実はまあそれはわざとなんですけど、そういったゲーム になってるからメリットとリスクが根本的には判断できないんですよ、プレイヤーにはね。
なるほど。
だからもっとバランス整えとけよと、
うん、
ね。でもね、そこがいいんだ。
そこがいいんだ。
そこがいいんだよ。
え？
この武骨でムラがある様、そこを切り抜ける快感。
は
あ。小野さんも、ね、テーブルゲームズインザワールドの小野さんも昔、ゲームには雑味を求めているっていう風にコラボド内で言ってたんですけど、このゲームはまさにその雑味が強くあって、はい、個人的にはどうにもそこがたまらんわけですよ。もしかしたら変態なのかな、私。
変態なんじゃないですか。
まあそうですね。ホラボドこれの一個前の回で十分変態な部分は、チュパミさんも含め露呈してますけど。
やめてくれ。
もう若干今更な感じ、
そうですね。
毎週ホラボド更新してるっていうのも変態だと思う、うん。
まあそれもそうですね。
うん、
まあなんていうか、こう、クラシックユーロな整えられたレールを歩むゲームもいいけど、この砂利と岩だらけの洞窟を一筋の光を信じて切り進んでいくような感覚。
うん、
っていうのは独特の味わい深さが漂うんですよね。
そうですね。なんかその攻略が違いがあるというか、
うん、
これってどうやったら最適解なのかっていうのが分かんないんですよね。
うん、
私大体 2,3 回やったりとかしたら分かってくるようなものとかも多い。
あ、まあそうですね。
いや、これ分かんないんですよ、ずっと。
これ分かんないです。私もこれ何回も遊んでますけど全然分かんない。
セオリーが出てこないってことです。
そうそうそう。
あれリカーリングってあったじゃないですか。
あ、はい。あ、はい。
あれもどうやったら勝てるのって。でもそれが楽しかったじゃないですか、
はい、
それにちょっと近いですね、これ。
でも分かんないのにグッと嬉しい、
うん、そう。
そうだね。
しかも私このゲームすごい強いんですよ、なんでか、 なんでかね。
はい。臨機応変に立ち回る。
いや、なんでしょうね。相性かもしれないですけど。
珍しいですね。
モミさんは、プレイヤーとしては臨機応変にめっちゃ立ち回るじゃないですか。その場その場で最適なものっていうのを見極める力が高いと思うんで。
うん、
でも私の場合やったら、絶対にその資源で高級なものは手に入れとけとか、
うん、
なんかやっちゃうことが同じなんですよね。
ああ。
なんと勝てない。
うん、ある意味で雑な部分がいいんじゃないです
か。まあ多分私の雑な部分とフィットしてる
んでしょうね。そう、いっちゃえみたいな。
この作者の方と飲んだらめっちゃ盛り上がる。
盛り上がるかもしれない。
盛り上がる。すごい盛り上がる
かもしれない。違うんだ、もう。飲みみたいな。
めっちゃ日本語で話しかけてくれ。絶対違うけど。
分かってんな、みたいな。
オストビー言ったな。
オストビー聞いたぞ。
はい、じゃあまあそんなところで、遊ぶ際のコツ、ポイントっていうところに、
はい。
まあホラボド的にはどういうものがあるかっていう感じなんですけど、
うん、
マイボードの特性を活かしましょう。
マイボード。
実はですね、マイボード、これみんな同じデザインのように見えて、実は微妙に違います。
ちょっと違いますね。
ちょっと違います。
気がつかなかった。
で、一個だけアクションが他の人より多くなってるんですよ。それぞれの種類に応じて。
アクションによって、
そうです。
どれかが何か多いみたいな。
そう。だから、これをもらった時に、うん、まず自分はどれが得意なマイボードなのかっていうのを見ておくと、その点で、まあ、先手有利取れます。っていうところがポイント。で、さらに、このゲームのポイントとしては、3人プレイがおすすめです。
3人プレイ。
3人プレイがいい。
はい。
うん。これ、3人で遊ぶときも、4人で遊ぶときも、そして、ルールっていうのは変わらないんですけど、はい、4人で遊ぶときは、非常に手狭感が強調されるんですね。で、それはそれで、まあ、じりじり楽しいんですけど、3人がちょうどいい。そして、BGG の方でも、3人がベストってなってるので、ぜひ、まだ遊んでない方、そして、たっぷりと遊び応えを感じたい方はですね、3人をお勧めさせていただきます。
はい。
はい。
では、ネガティブな点のコーナーに入っていきますけれども、はい、このゲームのネガティブな点、
はい、
果たして何でしょうか？
はい。
あ、チパミさん。
勝利点チップがマリオペイントのあの顔に似てる。
マリオペイントの顔に似てる。
懐かしい。
あ、今なんか携帯で画像見せてくれて、はい。いや、そんな似てないやん。
そうです。
そんな似てないやん。めっちゃ怖いな、
でも。マウス買ったなっていう。
いや、これは世代がバレてしまう。
ちょっとでも思いましたね。
マリオペイント知らん人いっぱいおるやろ。
っていうやつ。
何それ何それ、あ、なんて。
それをご政府のところに、配置するんですよ。
配置するんですよ。
そしたら、そのリズムが、うん、このアイコン、が喋ってくれるんですよ。
あの音階で。
音階で。
あったような気がするな。今考えたらもう小説もなく。
そうですよね。そのためにですよ。
マリオってついてなかったら本当ただのヤバゲーですからね。いや、それはそれとして、チュパミさんが言いたいのはこの勝利点チップのデザインですよね。
はい。
わかります。私も全くそう。このね、勝利点チップ、これラジオなんで絵は伝えられないんですけど、かつてないぐらい勝利点チップのデザインが怖いです。
怖い。しかも今、並べて、マミさんが並べてくれて、お皿にね、分けてあるんですけど、いっぱいあるのが、ね、気持ち悪い。
全部顔なんです
よ、ね。すごい、しかも私最初顔だと思ってなくて、うん、認識用はできてなかったんですよ。
はい、
顔だって、
はい。
顔だって気がついた時の、なんていうの、ゾワゾワ。顔だこれ、
顔だこれ、そう。100個ぐらい並んでるけど、これ全部顔だ。気持ち悪い。
やばいでしょ、これが要は幸福度チップ勝利点ですよ。
結構気持ち悪いですよ、これ。
で、これテーマ的に考えると、植民地を広げていってるんで、先住民を虐げまくって土地奪っておいてニコニコして幸福点ですから、
ね。怖い。
やばい。
めちゃくちゃ怖いでしょ。
やばい、
怖い。やばいでしょ。
怖い。
やばい、超怖い。怖いっていうこの勝利点チップが、まあ、
ネガティブ、
ちょっとネガティブな点かなっていうところですね。はい、で、もう一点、ネガティブな点あるんですけど、
はい、
このボードとかタイルの印刷が見づらい。これは決して情報量が多いとか、まあ、緻密に書かれてるとか、そういうことじゃなくて、うん、単純にですね、印刷がちっちゃいんですよ、
うん、
このサイズのタイルでなんでこんなに余白あんのみたいな。で、すげえ水。
もっと大きくできたよねっていう話
だ
ね。
僕、ガイドラインを間違えたんじゃない
ですか。ガイドライン間違えすぎでしょ。
間違えた。予約多くとちゃった。
最近、これ、だって去年のゲームですよ。最新ですよ。なんでこんなに余白はね。ダサい。
なんかエクセルとか印刷するときめっちゃ真ん中寄っちゃったみたいな、
そう。
しかもこのタイルも真四角っていうね。
そう、真四角。
メントリーされてない。
私このゲーム買って、で、1回目に遊ぶとき、はい、全然作者の名前とか確認してなかったんですけど、はい、このボード ードとイラスト見たときに、あれもしかしてこれオートマニアの人じゃないって思ったんですよ。
はい、ですね、似てますもんね、
作
りが。
ノーチェック。
ノーチェック。いけいけみたいな。
で、残念ですけど、あの、テンデイズゲームズの和訳も、めちゃくちゃ字ちっちゃいです。見えないです、これ。読めないです、これ。田中さん、もうちょっと大きめな紙で印刷してもらわないと。
これ、いやでもね、なんかこうね、
老眼は無理です、これは。
プレイヤーに挑戦したくなるみたいな。
いや、何を挑戦させてんねん。まあまあ、遊べないとか、遊びづらいまではいかないですけど、ちょっとね、注目 しないと見えないっていう点で、ネガティブかなっていう。
ね、
って
なんじゃないですかね。
あえてかな。まあ、そんな、もうすべて含めて武骨な。
武骨な。
だって、あの、大井さん、考えてみてくださいよ。全部でかかったら、考えてるときしんどくないですか。
どういうこと？
全部見やなみたいな。そうじゃなくて、ちっちゃくすることによって、
諦めるってこと。
そうそう、諦める
って。
興味があるならお前たちが寄ってこいっていう。
それオロンゴの時もあったけど。
お前たちが寄ってこい。いやいや、お前たちが。
あ、なるほどね。
興味来いよっていうね。
そう、たくさんからのメッセージかもしれない。
でも嫌いじゃないな。
男前はちっちゃかったですね。
私も M 派なんでね、嫌いじゃないですね。ほら、カオリンさん、楽しそうでしょ。
楽しそうですね。
やってみたいでしょ。
はい。
はい、じゃあ、そういった、夏な、夏な、夏な、夏なって。
夏な。
え、何それ。何ですか、それ。
え、夏な。
なしな、みたいな。ふなっしーみたいな。
なしな、みたいな。
そういうこともあるよな、
夏な、いいですね。
夏な。
知らんわ、初めて聞いたわ。はい、じゃあ、このゲームの点数に入っていきますけれども。
はい。
はい、じゃあ、今回の指標、まあ、久しぶりに登場していただいた、かおりんさんに決めていただこうかなと思います。100点の指標。
あ、実はですね、その私、デスマの間に、そのデスマの間に、自分の会社に夏祭りがあったんですよ。それもデスマに組み込まれてるけど。
え、売却するのに、
そう、
夏祭りがあった。
最後、そう、あのもう、やったれみたいな。
何それ。
地獄の忙しさ。で、夏祭りがあって、ちゃんとしたお祭りするんで、こう、お店、出店出るんですよ。
はいはいはいはい。
で、私、出店の食べ物結構好きなんですよ。
あ、わかる。
ね、まあ人によっては衛生面が気になるとかって言う、言いますけれども。
衛生面
いるんですよ、そういう人
は。そこまで言ったら何もできない
ですね。私はもう、食べてるからって。
めっちゃ好き。あ、もう今年こそ、私はちょっともてなす側なので、会社の。
もてなす側ね。
なので、あんまりこう、ご飯食べたり、あんまりできないんですけど、今年はちょっと人手があったもので、ちょっと隙をついて、
あれ？
もうどうしても、どうしても、お祭り行ったらこれ食べるっていうのがあって。
あら、なんだろう。
うわーって言ったのが、焼きそばなんですよ。
焼きそばかい別にお祭りじゃなくても食える焼きそばかい
って言ったら。
お祭り焼きそばですか？
焼きそばですよね。なくて。
なかった。あら、かわいそう。
一番最初に。
定番やのに。
なくなってて。やっぱ定番だからこそ、人気商品なんですよ、焼きそばは。
いや、この夏に、焼きそばかよ
かき氷よりも売れてたのは焼きそばでした。
いや、まあ腹がね、膨らみますからね。
ってことは、今回の指標は、
焼きそば。
かわりから心の声を含めて。
含めて。
あ、そうですか。
今めちゃくちゃ焼きそば食べたいんで。
あー、なるほど。
はい。
じゃあ全員がそれぞれで好きな焼きそばを元にやりましょう。
それは何ですか、味の問題、それとも例えばこう即席とか。
あ、もちろんもちろんいろいろですよ、焼きそばジャンルの中で。
これは。
はい、じゃあカオリンさん、はい、まだ遊んでいないカオリンさんは期待値ということで、
はい、
はい、自分の好きな焼きそばを100点として決めてください。
でも私はですね、ソース焼きそばが好きなんです。
ほう。
本当の王道の、本当にただ鉄板で焼いた。
あ、鉄板で焼いた。
はい。
いいよね、わかる。
一番好きです。
麺多めね。
麺多め。麺多め。そんなに野菜入れない。あの、キャベツの芯とか邪魔するから。
邪魔する、そうそうそうそう。
食べます？
硬いんだ。
いらない。いらない。いいからってね。その焼きそばが好きです。
あ、いいね。
それをもう100点として、こちら、95点。
あら、あらららららら。焼きそばに届く勢いじゃないですか。
もうすぐ焼きそば。
もうすぐ焼きそば。
もうすぐ
出来上がるみたいな。出来上がっちゃうのかな。
だって正直ですよ、マニアの時に私めちゃくちゃあれ好きで、
そうですよね。
そう、買えなかった人ですから、
うんうん、
ないってなった人で、
そうですね。
デザインも、そのモミさんに言った雑草もすごい好きなので、いや、これは私来るんじゃないかっていうのが、めっちゃ今高ぶってますよ、今。
あ、私、カオリンさんにこのゲームやってもらいたいもん。ね、
これ95。
絶対好きですよ。
絶対好きそうだもん。
うん、
というわけで。
お、じゃあ、チュパミさん。
はい。
はい。
はい、
私はそうですね。 ブブカの油そばっていう。
ブブカの油そば。
はい。あのね、カップ焼きそばであるんですよ。ちょっと太麺のところに、うんうん、もうめっちゃもう見るからに体の悪そうな油ぶち込んで、
うん、
でそのソースぶち込んで、うん、なんかスパイスみたいな入れるんです。
カップ焼きそばなんですか。
カップ焼きそば。
それ油そばじゃない？焼きそばじゃなくて。
うん、油そば。
油そばだよね。何そのなんか半切れ気味に。油そばって多分焼きそばと違うジャンルですよ。
焼きそばでしょあれ。
焼きそばじゃないよ。
つけ麺でもないし。
あれは油そばというジャンルだよ。
バーカ。バーカ。
でもあのあれでしょ、あのカップ焼きそばの中のうちの一ジャンルです。
まあまあいいでしょう。じゃあ、まあ、でもブブカの油そば。そんな美味しいんですか。
ちょっともう食べたい。
私油そばちょっと苦手なんですけど。
いやでもねカップ焼きそばの油そば美味しいですよ。
油強そう。
油そばも好きなんですよね。食べたい。
あでもねあのこれを食べた後に罪悪感がすごいです。
そりゃそうでしょう、ね。
めっちゃ気になる。
カロリーがね。
暴力的なカロリー。うん、そのブブカの油そばを100点として、サンタマリアは300点。
おぉ、
ブブカの油そば3つ。
油そば食べ過ぎちゃダメ。
これすごいですね。
ダメ。
チパミさん今年一押してるんじゃないかな、これもしかしたら。
そうですね。
う
ん、最高得点ぐらいの。
おぉ、これは期待できるわ。
じゃあ、もみさん何ですか、
は
い、
あ、私ですか、はい、まあ私そもそも焼きそばは、あれなんですよ、UFO 至上主義なんで、UFO がとにかく好きなんですよ。
ペヤングではなく。
あ、ペヤングなんか全然美味しいと思わない。
辛いですよね。
あの辛みと私ご飯なんですよ。ご飯の上に焼きそばをワンバウンドさせて食べたいんですよ。
え、お
だからむしろ、むしろ焼きそば単品では私食べないです。
炭水化物ですけど。
そうです、そうです。お好み焼きだっておかずだし。
まあ、なんとなくお好み焼きはまだわかるんですよ、私。うんうんうん、でも、焼きそばって麺じゃないですか。パスタとご飯食べないでしょ。
いやいや、あなたラーメンと一緒にご飯食べるでしょ。
食べた。
何言ってんの。何や、その方が。わかりづらい。
食べた
じゃねえ。それ負けただよ、ね。
食べた。私、ちょっと UFO、ちょっと辛いんですよ、ソースが。なので、どっちかっていうと、ペヤング派。
じゃあ私の UFO100 点として、はいはい、まあ、サンタマリアは、250点ですね。
おー、結構来ましたね。
うん、
そうですね。
UFO 結構上なんですね。
UFO めちゃくちゃ。
結構上ですね。
好きですけど、でも、サンタマリアは、今んとこ今年私はナンバーワンかな。
おー、これは。
言われましたけどね。
おっと、これ、おっと。
お、総合点。
はい。
まあ、200点かな。
200点。いいと思います。
はい。
思います。
お、じゃあ、このサンタマリアは、
はい、
焼きそばを100点とした時に、200点となりました。
はい、焼きそば
イエーイ、というサンタマリアでございますので、見かけた際には遊んでみてください。はい、
ぜひぜひ。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでここからは映画紹介のコーナーだよっ。やったぜ。
やったー、しましたよ。
久々だぜ。
はい、
いやー、今回もですね、
はい、
ネタバレは少し含みますが、根幹の部分とかオチには触れませんので、安心して聞いていただけたらなと思います、はい、で、今回紹介する作品ですよ、
うん、
ね、今日本国内では映画カメラを止めるなんてもう話題持ちきりでしょ。
持ちきりですね。
はい、
お二人もう見ました？
見れない。
見えてない。
残念なことに私たちの近くの映画館では未だやってない。
で、今からっていう。
もうすぐ。
もうすぐ公開。
もう私も早く見て、
はい、
カメラを止めるなの特集をこの番組でやりたいんですけれども、
はいはい、そうですね。
なぜまだやってませんから、
はい、うん、田舎ですから。あ、これ入ってるんだって気づくの遅かったんですね。
そう、
うん、
というカメラを止めるな特集までの中つなぎに今回ご紹介する作品
は
こちらでございます。はい、ジョン・ウィック。
ジョン・ウィック。
チャプター1、チャプター2でございます。
いっちゃいますか。
イエーイ。こちらの映画、あ、二人は見ました？
私見てないです。
え、
私も見てないんです。
マジ？ジョン・ウィック見てないの？
見よう見ようって言って、あの、見るリストみたいなの入ってるんですけど。
いや、見てよ、これ、本当に。
なんか、こういうの好きそうな。
見ようかなって思って、なんか、他の来て、あ、じゃあやめようみたいなって、あるじゃないですか、そういう。
まあまあ、あります、あります。
それの一つ。
あ、私もそうだったんですよ、もともと。ジョン・ウィック、まあ別にそんなかな、アクション映画そこまで好きじゃないし、と思って、でも、まあ、とある表紙 しにちょっとすげえバカみたいな映画見たいなと思って見た、そんな時あるじゃないですか、
はい、あります
むしゃくしゃする日みたいな、もうめちゃくちゃ面白くて、はい、だから今回ご紹介するんですけれども、はい、こちらの映画はですねチャプター1は2014年、チャプター2は2017年に公開されたアクション映画です。
面白かったんですね。
そう、もう何が面白いって、はい、真面目に制作されてるはずなのにもう突っ込みどころが、うん、超満載なのがツボ。
そう
この作品一般的にはミッションインポッシブル的なスタイリッシュ
アクション、ね、
そうスタイリッシュアクションの位置づけなんですが、
はいはい、
まあ見方を変えると途端に違和感が際立ってきてもう笑えます。
だってお金だってすごいかかってるですよね、
かかって
この映画は、
ね、
そんなホラボド的ジョンウィックの見方を今回ご紹介しようという、まあファンには怒られる企画です。
来ちゃいました、はい、
そう、まあ、ジョンウィックファンなんていないでしょ、
はい、いないと思います
、多分大丈夫。はい、じゃあいつものねあらすじ紹介をですね、
はい、
カオリンさんに久しぶりにやっていただこうかなと思います。
お願いします。
はい、いきます。最愛の女性ヘレンと出会い足を洗った伝説の殺し屋ジョンウィック。5年後ヘレンは病で亡くなり、ジョンは生きる希望を失っていたが、ヘレンからの最後のプレゼントである子犬のデイジーの存在がジョンの新たな希望となりつつあった。その矢先、ジョンは車を狙った強盗に家を襲われ、デイジーを目の前で殺されてしまう。大事なものを再度失ったジョンは復讐を決意する。
はい、ありがとうございました。
はい。
はい。
ね、テイク4。
テイク 4!
テイク 4!
いや、ちょっと待ってください。あのね、これちょっと、これ今後の話で。
何回噛むね。
噛むよ。
まあ、いろんな情報がね、
情報
びっくりしちゃった。
情報型でしょ。
はい、あの、あらすじなんですよね。
読むのたびに新しい情報入ってくるみたいな。
わかりますよ。
なんだこれ。
まあ、この映画の魅力、はい、お二人にお伝えしたいところなんですけれども、はい、魅力はですね、この映画をアクション作品として確立させているのが、銃とカンフーを融合させた柔術、ガンフーなんですよ。
ガンフ
ー。ガンフー、知らないですか、ガンフー。
ガンフー。
あ、知らない。
名前もなんか。
カンフーとガンを合わせてますから。で、主人公ジョン・ウィックは、ガンフーの使い手で、襲いかかる殺し屋集団を格闘とゼロ距離射撃を駆使してぶちのめしていくんですね。そのジョンを演じるのが、最近映画界ではパッとしなかったキアヌ・リーブスです。
あら、キアヌ。
キアヌ・リーブスですよ、はい。映画、ノックノックでは、ボディコンの女二人に地面に埋められたり。
埋められたり、
さらに映画キアヌではですね、
はい、
猫の声を担当したりと、少し際物な印象になってましたが、このジョン・ウィックで、見事キアヌ・リーブスはアクションスターとして返り咲いたとされているわけですね。
されているとされている。
あくまで、あくまで、
ね。伝説同様ですね。
それはどう？
これがね、アクション映画としてそもそもどうなんだってところでして、はい、殺し屋ジョンという人物は、
はい、
裏社会に精通していて知らない者はいないんですよ。もう誰でも、あの、ジョンってもうすぐ、もうそれすごいでしょ、
はい、
引退してもなお語り継がれている伝説。これがまたね、すごい伝説を持ってるんですけど、うん、三人の屈強な男を鉛筆だけで殺したっていう伝説があるんですね。いや、何その伝説って思うでしょ。
なんか、強さがインフレしてる。
よくわからないでしょ。それが劇中何度か言われるわけですよ、
はい、
あ、もしかしてジョンってあの鉛筆で3人の男を殺したというみたいな
ネタみたいな。
そうだみたいな。
サイヤ人集がしますね。もうやります
ね。なんだろう、ちょっとね、ちょっとすごいかっこいいバカみたいな。
そうでしょ。でも決してコメディではないんですよ、この映画。
え、
そう、一切コメディ要素ないですよ、
はい、
超真面目で。そんなジョンが劇中ではですね、復讐を口実にとにかく殺します。とにかく殺しまくります。その殺される対象がまたよくよく考えてみると、どうも組織に属してるっぽいやつはとりあえず殺すっていう、それぐらいの概念なんですね。
オーバーキルじゃないですか。
要はそう、オーバーキルです。要はガンフーアクションなんで、やっぱバッバッバッってこうね、まあ至近距離でどんどん撃ち殺していくから、突如現れる敵をもう何のそのじゃないですか。ってことは人が多い中で戦う時とか、あれ 今多分関係ないやつうち殺してねみたいな瞬間が何回か見えちゃうんですね。多分税理士とかそこで働く業務担当のマフィアでも絶対いるじゃないですか。業務担当
ジムとかね、
そういう人も一応わーってね来るやつを撃ち殺してる感が途中あったりするんですよ。
あ、
だからこっち向かってくるスーツのコアモテのやつは全員殺すっていうのが私の中でのジョンのモットーなのかなって
今かもしれない
とりあえず殺そうみたいなのが半端ない。そういった目線で見るとねまた面白いでね、アクション映画といえばやっぱチパミさん好きじゃないですか。
大好きですよ。
ミッションインポッシブルとか、ね、ジュマンジも面白かったですよね。
最新作も見ましたね。
気になるでしょ、このジョンウィック果たして肝心のアクション部分はどうなのか、これがまた意外ともっさりしてるんですよ、
なんで？
で、理由はいくつかあるんですが、大きなものとして、もともとキアヌは機敏な動きが得意ではない、
その通り
そうでしょ、マトリックスでも思い返してみて、特殊効果でそれっぽくなってたけど、
嫌なってるだけですから、
嫌なってたけど、
静止画がいいんですよね、
スピード2までですから、
そうです、そうです、そうです、そして、またカメラワークとか演出がいまいち下手くそっていうのがあります。これも相まって、まあ、香港映画とかだと、こう、バッバッバッって、リズムとかテンポっていうのをすごい大事にしてて、そこが良かったりするじゃないですか、アクション映画として。
はい、
で、これもやっぱカンフーと銃のアクションっていうんで、それを期待して見るんですけど、それが全然ないんですよ。もう逆に言えば、妙にリアルで、大人の喧嘩を、なんか、間近で見てるみたいな、不思議なアクション映画に仕上がってるんですね。あと致命的にキアヌの走るフォームがダサいっていうのもあります。
ちょっとあのお腹出てる感じで あんまり運動されてないのかな。
だからミッションインポッシブルとかはなんかシタタタタタって必死で走ってる、そうかっこいいじゃないですか。
ちょっとあので
大柄な人とかドスドスドスって重い感じ、そのねちょうど中間なんですよ、キアヌの走り方って
なんかちょっと一般人っぽいみたいな、
ちょっとねダバダバ感があるんですよ、ダバダバダバみたいな、めっちゃ逃げてるのにダバダバみたいな感じ、それも注目してみていただきたいな。でもこれがいまいちなアクション具合だからこそこの映画にぴったりだなって思えてくるんですが、実はジョンウィックって意外と弱いんですよね。
あ、そうですか。
そうなんですか。
鉛筆で殺す
せちゃうの、ね、同じこと思います
ね。で予告動画とか見ていただくと分かるんですけど、ジェットリーバリの無敵っぷりを見せるのかなって思いきや、途中普通の雑魚とかに結構やられがち、
やられがち
で、そのやられ方がまた良くて、ガンフーしてたら、銃弾を体に一発バーンって浴びちゃって、
当たっちゃった、
そうキアヌ・リーブスが、そしたらヒグーとか言うんですよとかあーとか言うんですよ、しかも小声で
響いてるじゃん。
私つい巻き戻して見ちゃったんですけど、やっぱヒグって
引いてますね、
クリーンヒットしてるんですよ。でさらには車で引かれちゃったり、ザクって腹刺されたりして、明らかな致命傷をもらってるんですけど、不思議なんですよね。次のシーンになったらケロッと走ってるんですよ。ダバダバダバダバダバダバダバ。いやいやいやいやいや、前のシーンでは腹めっちゃ押さえて、うぅって、ずーずーって言ってたのに、次のシーンでもう、トカトカトカトカって。
だから、1ヶ月後なんかな、その撮影が。
明らかにカットの間に、休憩してるやん、
うん、
キアヌ休憩挟まれてるやん、
キアヌ休憩で忘れちゃったから。
あとそんな刺されたんだったら普通に動いたら血吹き出すだろ。
吹き出します、ね、
何ちゃんと走ってんねん、
多分休憩スタバとか入れたんじゃないですか。
あ、スタバ行ってたでしょうね。めっちゃ休憩して止血してたんでしょうね。でさらにまた面白いんですけど、致命傷を追い出すと敵が1人ないし2人ずつしか出てこなくなります。
配慮した
マフィアのね、基地に攻め入るわけですよ、でもうボコボコ殺してたのに、致命傷を浴びた瞬間から あれまだまだ残ってたはずなのに、一人来て殺され、二人来て殺され、一人来て殺され、あれ
呼ぶよ、
急に暴れん坊将軍みたいになって、
あれですか、
ジョンに気使うなよ、マフィアもジョンに気使ってもうてるっていう、 間がめっちゃいい。
そういうプログラムですかね、残り HP に。
あるかもね、あるかもあるかも、無双ね、うん、そうそうそうそう、ちょっと敵の挙動が遅くなるみたいな。
足りげんてよ
っていうのがアクション部分でのツッコミどころなんですが、この映画ジョン・ウィックはですね、それだけではないんですね。
だけじゃない、
お話もなかなかに奇てれつでユニークです、
はい、
まずたびたび登場してくるコンチネンタルという謎の組織、
はい、
まあ、機関なんですけど、それがあって、はい、これは古来より世界中の殺し屋たちを裏でサポートしているとされる、まあ、中立的な機関なんですよ。で、隠れてこそこそサポート運営してるわけではなく、
はい、
コンチネンタルホテルっていう高級ホテルをもう国道沿いに建てちゃってるんですよ、その組織のホテルを。
え、
で、そこはもう殺し屋関係者しか泊まれないっていう、いやいやいやいやいやいやいやいや、じゃあもう路面店でそれはバレるやん、うん、普通の一般人に。
地下じゃない、路面店。
ここホテルですよね、泊まれますかってお客さん来ても、え、あなた殺し屋ですか、あ、違います、あ、じゃあちょっと無理ですっていう、
燃やされる
ね。なんかちょっと楽天トラベルとかに登録されて、
登録されてそう、
登録されてる。
で、そこに絶対に破ってはいけない掟っていうのがあるんです、コンチネンタルには。それがまた爆笑なんですけど、ホテルの中では絶対に殺し合いの続きをしてはいけないっていう掟があるんですよ、
はい、
ここはもう憩いの場だと、
はいはい、
だからそこの隣でね、そのすぐ付近でジョンとライバルが打ち合うシーンがあるんですよ。ババババババババリカカカドドンで、ガシャンって表紙で気づかぬうちにコンチネンタルホテルに入っちゃうんですよ。
うっかり。
で、お互いにバッてこうね、構えて撃ち殺そうとした瞬間に、はい、はい、ストップストップつって、ホテルマンが来て、うん、ここコンチネンタルだから、はい、もうダメよって。そしたら、二人も、あ、はいって言って、じゃあ一杯飲みますかってなって、そのままそのコンチネンタルホテルのバーで、二人で飲みながら、お互いにめっちゃ悪口言い合うんですよ。お前のほんと銃の持ち方がそもそも気に入らねえとか、お前が前やった時の仕事はあれ俺のおかげだからなみたいな、お互いにめっちゃさっきまで殺し合ってたのに仕事しちゃダメだから、すげえ罵り合って、でじゃあまた明日なっつって、はい、いや面白そうでしょそれ、
すごいですね、
そう、
なんか茶室みたいですね、
茶室を心和むその瞬間だけは戦は忘れる、
はいじゃないよね。
そして2、チャプター2においてはですね、はい、冒頭の入りがもうこれ、まあ、ちょっとネタバレっていうか、まあもう冒頭中の冒頭なんで、はい、まあ言っていいと思うんですけど、すごく強引なんですけど、はい、まあ1の出来事から5日後の話なんですね、2って。
はい、
で、
そんな最近の
そうなんですよ。
スナップなんです。
そう。で、車を取り戻して、やっと家に戻ってきたジョンの元に一人の男がやってくるんですよ。はい、ピンポーンって。で、なんだってガチャって開けたら、旧友のマフィアのまた人なんですけど、なんか、お前、また復帰したんだってみたいな感じで話しかけてきて、
はい、
で、ちょっと、うちのさ、姉貴殺してほしいんだよって依頼してくるんですね。
はい、うん、
で、それが冒頭なんですよ、2の。
うん、
そしたら、ジョンは、すごく丁寧に、無理ですって言うんですよ。で、いやいやいや、みたいな。俺とのちぎりがあるだろって言われるんですよ。
はい、
ちぎりを守らないっていうのはありえないから、はい、うん、絶対にこの業界ではって、もう出してきてるのに、うん、ほんとごめん、無理って言うんですよ。その後どうなったと思います？
え？どうなったんですか？
家にグレネードランチャー打ち込まれるんですよ。わかったよ、じゃあ帰るわっつって帰ったふりして、家にグレネードランチャーポンポンって、家ボバーンってなって、ジョンがあーって中から命からが飛び出すんですけど、もう私そこ一回ストップして、いやそらそうだろって、いやそら断ったら何か報復受けるし、
あと家があるっつってんだみたいな、
あとグレネードランチャー打ち込んだ方も絶対この後ジョンに仕返しされるだろ。無理やり話持っていきすぎだろこの作品と思って、
すごいですね、
すごいでしょ、
すごい、
もうちょっと他になんかあるでしょ、
なんかある、ありますてか、せめて1年後とかでもよかったと思うんですよ。
よくあるのは奥さんが実は生きててとか、うん、それを助けるためにとか、うん、そういうのあるじゃないですか、うん、違う違う、グレネードランチャー打ち込まれたからぶち殺さなきゃっていう、また
奥さんとすごいそっくりな人だとか、
武力武力武力
しかも奥さんって断ったじゃん、
断ったのに。
シンプル。
いやー、いいんだなこれ。やっぱ、ね、今改めて思い出しても、はい、本当面白いなって思いましたね。
いや、ちょっとこれ見ないと。
これ見てください。
はい、
本当に、ま。というところが魅力ですね。
はい、
まあ、もう割愛しましたけど、
はい、
まあ、魅力的なキャラクターも他にもたくさん、世界中の殺し屋に命狙われるんで、ジョンは。たくさん出てきますから。
殺し屋が。
そう、あの、はい、お相撲さん出てきますから。殺し屋のお相撲さんとか出てきますから。それもぜひ見ていただいて。
本だ。
これ、個人的には1より2の方が、笑わしに来とるなって思いました。
ああ、ちょっと気がついちゃったんですかね。あれネタになってると
思う。いや、でも本当ちゃんとした真面目な、真面目な本当にスタイリッシュマフィアアクションなので、まあ、チュパミさんも楽しめるし、笑いたいカオリンさんも楽しめる、はい、ハイブリッドな映画だ
と。素晴らしいですね。ね、
非常にいいですよ。ね、見たくなったでしょ？
ええ、ちょっと気になってきました。
よかったです。ちなみに、チャプター3はですね、2019年5月の17日に全米公開。
しいですね、
もう3が予定されているので、
ある意味で、うん、本当にマトリックス以来のあたりですよ。
キアヌとしてはですよ ね、 ぜひ今後もね、これをシリーズ化していただいて、はい、いろんな舐めてくるやつをボコボコにぶち殺してほしいなと思いましたね。はい、はい、というわけで映画紹介コーナーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、といったところで、
はい、
はい、なんとかね、巻いて巻いて放送できたかな、
たかな、
どうかな。はい、じゃあ告知の方に入っていきますが、はい、今回はチュパミさんから何か告知があるということで、
はい、ちょっとさらっとですけど、
ほう、
リキュールザゲームの再販の入稿がもうすぐ終わります。
ん、どういうこと？リキュールザゲームってゲームマ大阪で出した、
はい、
完封された、
そうです、あの B カフェから完封されたものなんですけども、
うんうんうん、
第1版がゲームまでありがたいことに速攻売り切れ
て、は
い、
ね、完売して、
はい、でその後第2版もまた速攻
売り
切れたんですよ、
うん、あらら、
かなりいっぱい作ったのに、
うん、
そんなこんなでもっといっぱい作ってやろうってことで、
調子乗ってる、はい、調子乗ってる。
リキュールザゲームの再販を、
うん、
出しております。
第3版、うん、
はい、
え、なんか変わるんですか？
第3版では、うん、特典シートが付きます。あと、まぁ、あ、ちょっとデザインが甘かったところとかを修正して、
あらら、
置きまして、
うん、
あと、ちょっと見にくいって言われてた場所があったので、
うんうん、
そことかも修正しております。
おお、
目に優しい。
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 より遊びやすく、プレイアビリティが上がって、は
い、上がって、ちょっとおしゃれになりました、うん、さらに。
あらららら。それが入稿が終わった、
はい、
じゃあいつ販売されるんですか、
うん、まあ、おそらくですけどゲームは秋に間に合うかな、
うん、そうなの、そんなレベル、
はい、
じゃあまた通販とかはないんですね。
通販とかはまあ今のところ予定は聞いておりませんが、うん、何かあったらコラボとなどで告知させていただきます。
あ、なるほど、
はい、
こんな売れるとはな、はい、いや
ー、
笑い止まらんで、ほらもうアタックマンもエッセイ行くわ結婚してエッセイ行くわ、ほらもう。
おめでとう。
おめでとう。あ、確かにおめでとう言ってなかった。
そうです
ね。ねえ、アタックさんがね、結婚されましたから。
そうですね。
おめでとうですよ。
おめでとうございます。
素晴らしいですね。
素晴らしい。
ありがとうございます。
はい。そんな、
はい。
はい、告知でしたね。
はい。
はい。では、いつものチュパミさん言ってください。
はい。ホラボードはシーサーブログでやっております。ひらがなでホラ、カタカナでボードで検索してください。またこちら iTunes からも聞くことができます。自動的に更新されるので便利です。ツイッターアカウントは、アットマーク、HORABODO ホラポド。ご意見、ご感想は、ハッシュタグホラポドを使うか、ブログやツイッターのメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございました。
はい、
もう、早く終わりたい感がすごいです。
ちょっと巻いてみ
ます。巻いてみます、
ね。巻きすぎですね。ところで、チパミさん、最近お盆に何がありました？
え、お盆ですか、
うん。伸ばしたろうと思って、これ。
あえ
て。あえて。
お盆、
うん。
あ、リニョリさんち泊まりに行きました。
あ、リニョリさんちね。いや、すごかったですよ。リニョリさん家もう一軒家ですから、
あら、
綺麗綺麗で
素晴らしいですね。
そこで思いっきり動してやりましたから、
ね、すごい、ほら
ちゃんとトイレで、
ちゃんとトイレでやりました
。トイレもめっちゃ可愛いんですよね。
あら、
トイレが可愛い、
トイレが可愛い、
トイレも可愛いし、もう全部可愛いんですけど、
可愛いんですか、
可愛いって、
おしゃれ、
おしゃれ、
まあなんかこう、
すごい
居心地がいい感じの空間になって、
じゃあ綺麗にされて、
また遊びに行きましょう。カオリンさんも泊まりに行きましょうね。
行ってみたいですね。
大阪に行くときにはピンポンって、
はいはい、
ピンポンって入ればいいもん。
トイレ貸してください。
そうそう、で貸してくれなかったらグレネードがあっちゃう落ち込めば
分かったって。一回下がろう。
そしたらお客さんがね、こう
復讐に、復讐に
鉛筆で気をつけてくださいね。
危ないな。
はい、という感じでいつも通りですね、
はい、
終わりましょう。
はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
せーの、チャオチャオ。